Yes. 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第459話、精一杯生きる。 NHK 朝の連続テレビ小説の主人公のモデルといわれる日本初の女性弁護士がいます。三淵嘉子。今年生誕110年、没後40年を迎える三淵は、放送界にまだ女性の登用がなかった時代に果敢に挑戦を試み、弁護士を皮切りに女性初の判事、女性初の家庭裁判所長の座に就きました。彼女は新聞記者やインタビュアーから、三淵さんが放送界に打って出るのは女性の味方になりたいからですかと聞かれるのを嫌がりました。私は女性のためとか男性のためとか、そういうことを考えたことはありません。あえて言うのであれば、か弱き者の力になれたらという思いで法律家を志したのであります。その発言の通り、彼女は後年家庭裁判所の設置に尽力し、裁判長に就任。およそ16年間にわたり、延べ5000人以上の少年少女の更生に命を捧げました。判決を言い渡す際の三淵の子供たちに向けた言葉は、愛情と優しさにあふれ、傍聴人はもとより裁きを受ける少年少女たちも号泣したといいます。あなたたちは好き好んでそういう環境に育ったわけではありません。ですが負けてはいけません。環境のせいにしてはいけません。あなたたちが日の光の方に歩きさえすれば、必ず手を差し伸べてくれる人が現れるのです。だからどうか絶望しないで、どうか明日を見捨てないでください。1933年昭和8年、弁護士法が改正され、女性にも弁護士の資格が認められるようになりましたが、女性に門戸を開いた大学はほとんどありませんでした。旧帝大では東北大学と九州大学のみ。専科生などの扱いを除けば、東京で唯一女性弁護士への扉を開いたのは明治大学だけでした。その狭き門にあえて挑んだ三淵には、心に決めたある思いがあったのです。それは、自分のたった一回の人生を精一杯生きる。シンプルで力強いその思いは、終生変わることはありませんでした。想像を絶する壁に挑んだ放送界のレジェンド、三淵嘉子が人生で掴んだ明日へのイエスとは。日本初の女性弁護士、三淵嘉子は、第一次世界大戦が始まった1914年、父親の赴任先のシンガポールで生まれた。嘉子という名前の嘉の字は、シンガポールの漢字表記から付けられた。父は旧東京帝国大学法学部を出たエリート。官僚や弁護士の道を選択せず、台湾銀行に就職した。結婚後すぐにシンガポール支店に移動。ほどなくして嘉子が生まれた。さらに嘉子が2歳になる頃、ニューヨーク支店に単身赴任。 母は幼子を連れて香川県丸亀市の実家に身を寄せた。よし子が6歳になると父が帰国し、渋谷区で一家そろって暮らすことになる。よし子は幼い頃から頭がよく、明るく活発な女の子だった。愛くるしい丸顔と伸びやかな声。自然と彼女の周りに友達が集まる。青山師範附属小学校から難関を突破し、東京女子高等師範学校の附属高等女学校に入学。ただ、母の思いは一つ。良妻賢母。男は外で働き、女は家庭を守るというのが一般的な社会常識だった。しかし、父は違った。父はよし子に言った。いいかい、普通のお嫁さんにならなくていい。男と同じように政治や経済を論じられる人になるんだ。そのためにも何か専門的な仕事に就きなさい。そうだな、医者か、あとはそう、弁護士なんかどうだろう。三淵よし子は18歳で明治大学女子部に入学する。この学校の法科を卒業して法学部に編入できれば、男子と一緒に法律を学ぶことができる。まもなく弁護士法が改正されるという機運もあった。しかし、周りからは猛烈に反対される。高等学校の教師も、そして母も、反対の理由は同じだった。女だてらに法律など勉強したら、お嫁に行けなくなる。ただ、父だけが賛成してくれた。時代っていうのは決してとどまってはいない。前へ前へと動いてるんだ。この先、女性が弁護士になる時代がきっと来る。父は背中を押してくれるばかりではなく、こうも付け加えた。やる以上は死ぬ気でやりなさい。厳しい道を自分で選ぶのだから、泣き言言ってはダメだ。覚悟しなさい。よし子は頑張った。誰よりも努力して学部トップで卒業。予定通り法学部に入った。法学部でも首席を貫く。大学では密かに陰口を叩かれた。校内で同級生が教えてくれる。あなたのこと、みんな、怖い人、変人、世の中から外れた人って言ってるわよ。ひどいわよね。気にしないでね。決していい気持ちはしないが、よし子は思っていた。自分には、なりたい自分が見えている。そしてそのための努力の方法も分かっている。それがいかに幸せなことか。嘆くことは、何一つない。大学を卒業した三淵よし子は、中田雅子、久米愛とともに、高等文官司法科試験に合格。ここに3名の日本初の女性弁護士が誕生した。新聞も大きく取り上げる。記者たちがコメントを求める。しかし、3名とも男女差別が色濃く残る時代の風潮という圧力を感じ、なるべく謙虚な発言にとどめた。よし子は言った。仮に、もしも弁護士になれたといたしましても、あまりにも未熟で、世間知らずで無力、空虚な自分がいるばかりでございます。ただ、そこでよし子は、言葉を切って、パシャパシャと叩かれるカメラのフラッシュを見据え、こう続けた。か弱き人のために、少しでもお力になれるよう、 精進してまいる所存でございます。その言葉通り、彼女は不幸な人、社会的弱者のために精一杯戦った。一生をかけるに値する天職を生涯手放すことはなかった。イエス、明日への便り、第459話、精一杯生きる。作、北坂雅人、演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、今年没後40年を迎える、フランス・ヌーベルバーグを代表する映画監督、フランソワ・トリュフォーの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生丼粉。この番組は北斗プレミアム一番鶏生丼粉の提供でお送りしました。